地域コミュニティサークル、カダレバ。この番組は、二戸市の制作協力でお送りします。二戸市には、コミュニティセンターが3カ所あります。二戸中央コミュニティセンター、ニコランス。金田一コミュニティセンター、集まらんか。浄法寺カシオペアセンター。番組では、それぞれのコミュニティセンターの紹介と、各施設で活動している市民サークル、市民団体についてお伝えしていきます。会社とも学校とも違う地域ならではのコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が飛び出すかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考えるカダレバ。今回は似鳥八幡神社の神事サイトギについてお伝えします。お聞きいただいているのは奉納神楽の様子です。サイトギは二戸を代表する名物の一つ。おこもりと呼ばれる穀物を剣状に固めたものの崩れ具合と、裸の男衆が燃え盛る櫓を叩いてあげる火の粉の流れた方角を見て、その年の農作物の作柄を占う神事です。400年以上続いているとされており、旧暦の1月6日に行われるので、今年は2月15日木曜日に開催されました。とここまで説明しましたが、二戸にお住まいの方はすでにサイトギのことをよく知っている方が多いかと思います。しかし今年のサイトギは例年と大きく異なる壁がありました。長年携わっている方々もこんなサイトギは経験したことがないとつぶやいていました。それでは今年のサイトギについて振り返っていきます。
お願いします。
はい、ちっちや食堂の田口です。よろしくお願いします。
お願いします。おなじみですね。
ああ、そうですね。
今この番組あのカダレバって番組なんですけど、カダレバの前からサイトギの話するっていうと、あの田口さんに お願いしてますけども、
うんうん、
はい、今年も出ましたもんね。
そうですね、今年も出ましたね、はい、しかもこのとんでもない天気。
そうなんですよ。
今年のサイトギほどすごいことはなかった、
うん、なかったですよね。ちょっと改めてなんですけど、
はい、
サイトギ、これあの田口さん何年関わってるんですか。
16の時からなんで、もう30年は
やってますね、はい、どういう行事なんですか。
サイトギってのは、まあ、似鳥八幡神社というところで、まあ、御辺地の方の神社なんですけども、
はい、
まあ、そちらの方に行って、で、あの井桁に組んだ櫓というか、そこに火をつけまして、うん、でそれを裸参りが終わった後に、今度はそれに向かってあの長い棒でガンガン叩いて火の粉を上げるっていうのが、うん、まあ、自分たちのもう自分の思うサイトギ、
はいはいはい、
だけど本来はあの神社の形式にのっとって、事前に準備してって、あのなんだおこもりですとか、
うん、
そういったもろもろいろんな準備をして、でその旧暦の1月6日の当日を迎えて、そこでサイトに火をつけて、でそういう感じで火を上げて、でその火の粉が流れる状況と、あとはそのおこもりだのなんだのの、まあ、総合的に判断して今年の作業を占うと、
うん、
いうことですね。
ですね、
うん、
まあ、どうしてもこう二戸市民の皆さんもそうじゃない人たちも、サイトにっていうとあの火の場面が、
うん、やっぱり一番ね抜き出しやすいとこじゃないですか、うん、
ですよね、
うん、
まあそれがあるのは事実なので、
うんうん、
はい、毎年じゃあその火と向き合ってるわけですね。
そうですね、裸参りの直後っていうのがね、
うん、
なんだろう、この冷たいところと熱いところの寒暖の差みたいな。
寒暖の差がね、
うんうん、でも多分出てる側は多分それはそれで面白いなと思ってるんでしょうね、
うん、
もう毎年毎年懲りずにね、あの遠くからの参加者が年々少しずつだけど増えてるよね。
ああ、そうですか。
うん、俺が初めて関わった16歳の頃は4、5人、
はいはいはい、
サイトにを囲んで叩く人が、
あ、トータルで4、5人、
4、5人、
少なかったんですね。
そして周りにいる人たちも部落の人たちのみ、
うん、
っていう形だった。
こじんまりですね、今と考えると。
今よりもっとぐっとこじんまりだったよ。
本当にこう地域の一つ行事っていう、うん、
そうだね、
形だったんですね、
うん、なんだ、国の無形民族文化財、
はい、
国選択のそれにね当たってからはギャラリーというかお客さんがすごく増えて、何年か前は海外の人が参加した時もあったし、うん、その人今年も見に来てたけど、
あ、
うん、あ、やっぱり関心呼びやすいんだろうね、
うん、
これは何なんだろうみたいな形の
思いますもん、やっぱり、うん、なんですかね、さっき言ったようにこう神事、
うん、
まあ、地域 の, その行事の一つなので、僕がこう見てて、まあ、取材今年も行って思うのは、はいはい、まあ、神楽だとかそういったところも地域の人がやるじゃないですか。
やるね、
うん、でまあ、どうしてもメインっていうかみんなが見たがるのってその裸参りからのサイトギの場面なんですけど、うん、非常にあれ地域の人多く関わってるし見に来てるんですよね。
そうだね、う
ん、そこはすごいこうやっぱ地元の行事なんだなって思いますね。
そうだね、今来てるおばあちゃんたち、
はいはい、
おじいちゃんおばあちゃんたちがオラムがすわらせた時に、うん、おめさんとこのひいじいさんが出てたのがおべでらいっていう人いるのね。
あ、田口さんのひおじいさんが出てた時、うん、
あ、まあ昭和の30、40年、
うんうん、
のあたりを生きてた人はもしかしたらねその話くらいは聞いてるんじゃねえかなと、
うん、
人ね、小さい時ギリギリおじいさん出てたあたりを見てたかもしれないっていう、
うん、
昭和20、30年か、20、30年のあたりの人は見てるかもしれないね、はい、
うん、ですね。これもだから続いてきたからってことですよね。
そういうことだね。
ただですよ、
うん、
まあ、田口さん参加してその30年ぐらいだと思うんですけど、
うん、
今回雨だったじゃないですか。
そうなんだよ
これは田口さん経験上は
ない、
初
雪だとなんとかなるのさ。
雪はまだなんとか
なる、まだなんとかなる、うん、っていう状態らしいね、
はい、
で昔から言われてることはそういうことだから、じゃあ今年はちょっと待って雨だよどうなのやるのって。
そうですよ、
やっぱりね問い合わせしたもん俺もやるのってこんな天気だけどやるの、はい、って
どう予報を見てもやっぱり天気が悪かったですもんね。
そう、
うん、
荒れると、
うん、晴れると、
で雨だよって話で最初始まったのが、しまいには大雪になると、
はい、
ちょっと待ってと思って
まあまあそうですね、うん、
この中でやるのかいと思ってやっぱり連絡して、ね、はい、聞いたけどやるっていうから、
やると、
行きましたよ、うん、
はい、
うん、水ごりするとき大雨でした
よ。大雨でしたね
で裸参りが始まったあたりがみぞれになって、
はい、
でもうサイトに畑終わって、ね、うん、平年作って出たなと思ったら今度急に大雪に変わってって、
はいはい、
だってそこから帰ってくる間にもうすでに道が真っ白だったんで。
そうですね、うん、
うわもうこんな降り方するのかいっていうか、ね、
うん、
本当にあんな天気の急変するような時にやったっつうのもなかなかないですね、
はい、これ同じようにこうベテラン勢の皆さんもこんな天気だとないって言うんですよね。
ないですね、うん、
いやまあその中でよくやりましたよね。
いや本当に前例作っちゃったなっていうね、
うん、
ちょっとやべえことやっちゃったなと思ってるんですよ今。
作っちゃいましたね、
うん、やったことあるしいいんだっていうのはねできればねなしにしたいんだな。
はいはいはい、うん、そうですよねいや
今後のことも考えて
我々このラジオやってる人間からすると、うん、生放送やってる人間からするとあのだけの天気は用事ないんだったら外で歩いちゃダメだよって呼びかけるレベルなんですよ。
だよね、
はい、あの天気はまあでもやっぱり見に行く人多かったですね。
多かったね、
うん、
いやそんな中で本当にあれくらいいろんな人に来てもらえると思わなかったし、うん、で今年も多かったねカメラマンね。
カメラマンね
いや本当にあの雨の中でもシートやら何やらを駆使して機材を保護しながら、うん、うちら出てくるのをずっと待ってたんだよあそこでっていう、ねはい、水森のシーン撮ろうとして、う
ん、撮りたいですもんね
すごいなとも
う決死で決死ですよね
いや本当だよね、うん、
両者ね
撮る方は必死、うん、うちら決死本当にね、
うん、
言葉の意味はどう違うんだいみたいな
私その現場で、いましたんで、うんうん、マイクだったり、まあ、スマホで写真撮ったりとかしますけど、
そうね、
到底どっちにしろこう手を前にこう出す形になるわけですよ
そうだね
前レコーダーにしても何にしても、うんうんうん、それがしんどい状況だったんですよ
そうだよな
その中、ま、本当に一番はまずびしょ濡れなのにさらにこう水ごりしてる皆さん
はいはいはい、
いやこれは本当に凄まじいなだしそれを撮ってるカメラの皆さん、
うん、
どういう空間なんだろうない
やもうね言葉には言い表せないね
表せないですね、
うん、いやもうね何してるんだろうっていうあの気分の入り方というか、うん、なんだろう気持ちの入り方、
はい、
がねちょっと違ったね今年ね
違いましたよね
大丈夫かなこれ水かぶってなみたいな不安しかなかったんだよ正直言うと
うんでしょうね
いや、
うん、
いつもだとねオラオラって出たくらいにしてわーってやるじゃないですか、
はいはいはいはい、
あ特に俺みたいなのはやるじゃないですかあの一応ベテラン勢なんで、うん、寒いなとかっていう風にできないわけですよ、
うん
うん、何事もなかったかのようにオラオラと言ってやるんだけど、
はい、
今年はそれをやるのが不安で仕方なかった
うんそうですね
大丈夫かこれ水かぶってと思ったんだけど、はいはい、今年も見事に鳥でかぶることになったんで、
はい、
先にかぶった人たちがわーって来ながらそれでもちゃんと次に動いて着替えしてるんで、うん、ああ水かぶっても大丈夫なのかなと思ったりしてね
はい、はい、
そういうところはあって、
うんうん、
でも怖かったのがね一つあって、
はい、
通常サイトに裸参り終わってから火に向かう時って、
はいはい、
周りに雪の山あるじゃないですか、
はい、
いつもの時期ですと、
うん、
今年それが全くなくて
全くない、はい、
全くなくて、うん、で火に向かっていくと炙られて暑いから、うん、いつもはその雪山に突っ込んでったりとかして、
う
ん、体を冷やすじゃないですか、
はいはいはい、うん、
あれの代わりに用意されたものが、
うん、
の小さい桶みたいなやつに入った溜まった水
あそうだったんですか、
うん、でそれって、うん、イコールだけど溜め水になるんで、
はい、
外気と同じ温度まで下がってるのね
はいはいはい、うん
水盛りした水より冷てえの
はいはいはい、うんうん、
で、なんだ今年はあのサイトギの周りがもうぬかるんで、
うん、
旅なんかも埋まるくらいの勢いで、
はいはいはい、
もうすっかりと、ね、足首まで埋まる勢いでぐっちゃぐちゃだったので、うん、だから暑いっていうよりもその泥
泥はい、はい、
うん、ほら持つ木の棒なんかも泥だらけになってるんで、うん、もう爪の間もなんもすごかったんですよ。
うわそうなんだ。
だからそれをね途中にちょっと洗い流そうかと思って手突っ込んだらば、
はい、
冷たい。
ああはいはい、はい、
このやり方いいのか悪いのかよくわかんねえ。
そうですね。
さてここで一旦ブレイクタイムです。語ればこの番組のブレイクタイムは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動している。姫ボタル五行歌会の作品を紹介します。
こんにちは、姫ボタル五行歌会代表のかりんこです。私たちは二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌はルナさんの作品です。天と雪吊りに見守られ、六部の梅、 方向の花芽がゆっくりと目を覚ます。これはどんな時にできたのか作者に聞いてみました。老木の六分の梅を守るように冬の初めに雪すりがされました。下から見上げると空が見えました。天と雪すりに見守られというのはこの一行でその風景を読んだのです。今年は季節が早く感じられますが、梅の花芽は自分が咲くタイミングでゆっくりと目覚め、香り高い花を咲かせてくれるようにと願って作った歌です。それでは繰り返します。天と雪ずりに見守られ、六分の梅、方向の花芽がゆっくりと目を覚ます。以上、ルナさんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行花会のカリンコでした。
地域コミュニティサークルカダレバ、今回は似鳥八幡神社の祭時について紹介しています。異例の悪天候の中、男衆の登場です。雨混じりの雪を受けながら水ごりで体を清め、ぬかるんだ道をわらじで裸参り。ベテラン参加者でも初めて直面する緊張感があったといいます。観客の皆さんも寒さに震えながら男衆を見守ります。そしていよいよ祭時最大の見せ場へと突入します。雨と雪の影響を受けた今年の祭都儀、参加者目線ではどのように感じたのでしょうか。
すいません、今日はどちらから参加で。
二戸市の上保寺です。地元上保寺町からです。はい、
初参加ですか。
何回か初参加です。はい、今年初めて参加いたしました。
なんで出ようと。
やはりですね、まず伝統ですね、伝統をこれを守るためというところでですね、地元の、行事に参加したいと思ってますし、特にあとこれは農作物の、神様というところでですね、占うというところでやっぱり食に守られている、我々でございますので、そういった思いもあります。で、最後に1点ですね、やっぱり自分の身をこう引き締めるというか水氷ですね、はい、で身を引き締める、清めるというところでですね、参加させていただきました。
いや、今日雨の中でしたけども、やってみていかがですか。
やはり寒いのかなと最初思ったんですけど、やっぱり緊張感を持って、思ったので、もうあっという間に終わったという感じでございます。
あっという間でしたか。
はい、
いや本当お疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いやいや、お疲れ様です。
あら
お疲れ様です。
どうも。
今日どちらから参加で。
今日一応俺地元枠なんだよね。
あ、地元枠。
うん、なんか知らないけど、まあ一応細かいこと言うと、
はい、
市外です。
市外
地元枠だけど市外。
近隣ですかね。
まあ しがら来るより近いかな。
何回目ですか今日今回。
4年ぶりに来たなんだ。
あ、そうでした
か。うん、だから多分6回目ぐらい。
6回目ぐらい。いやいやいや、今日どうでしょう。いつもと違うこの雨の中の。
足が冷たいね。
足っすか。
足。
一番は。
うん。もうあの足の感覚がないのね。
足の感覚ない。
ないのね。
そうですよ、ちょっと足取りが危ないですもんね。
うん、そうそうそう。なんかだからもう歩きたくないんだよね本当
は。お疲れ様でした。
いやーね、いろいろ、うん、思い返しても大変だな。
もうね本当にこう1ヶ月近く経ちますけど。
経、うん、ってるね。
いや、よく本当に本当によくやりましたね。
今年よくやったと思う本当に。だからもう平年作出たって聞いた時に、あ、出た、ありがとうって思ったもん
ね。うん、うん、
最近ほら地元の人たちじゃない外から来る人たちの参加者が、はい、あの割と増えてるんだけど、うん、はい、別にそれが悪いことだとは思わないのよ、うん、悪いことだとは思わないんだけど、この神事自体に参加することを何かの意義を持って参加してくれるのはすごくいいことだし、
はい、
うん、なんだけどもできれば地元の人たちにもそういう心持ちが伝わってほしいんだよね、
うんうんうん、
自分たちもそれをやってみたいからの入り口はどこでもいいんだけど、あ、こういうふうなことでこの神事をやってるんだっていうのを理解してもらった上で、うんうん、あ、じゃあこれをうちらの代で途絶えさすのは嫌だねっていうくらいでちゃんと次につなげていこうなっていう、
うん、
そういうのがね次の世代にどんどんとつながっていく流れができるといいなと思ってるんですよ。ほら一番最初 4,5 人だったよ、地域の人しかいませんでしたよっていう話から今この状態になってきてるので、
うん、
で周りのほらそういう神事系見ると、例えば黒石寺の村民祭とか、
はい
ね、やめたじゃないですか。
そうですね、終わりでした、ね、
そういうところもあったりして、うん、縮小傾向が強いんですよ、
うん、
で間違いなく似たどり地区のその祭都に関しても、
はい、
その傾向にあるんですよね。参加者はねすごく勢いついてるの、
はい、
で見に来る人たちも年々増えてるの、
うん、
だけどそれを準備する宇治古州、
あとは
神楽をやる人たち、はい、
うん、
いないのね、
うんうんうんうん、
だから、ね、子どもたちもね皆さん参加していただいてっていう形で神楽やったりなんだりっていうのをねずっとやってるんだけど、うん、やっぱり絶対数いないからね、
うんうんうん、
そこが一番の問題じゃないかな。
そうなんですよね、うんうん、
なので次のことを考えるっていうふうにやると、うん、もう何でしょう、どうやってそれを次の世代の人たちが開けるように、
うんうん
うん、運営できるように伝えていくか、うん、じゃないかなと。
斎藤議員の方に関しては400年、うん、まあ400年以上と言われているものがこう続いてきていて、まあ、途絶えてしまうのをもっといないなっていうのもあるんですけど、
そうだね、
うん、まあ、なんかそこを全部背負うまでもなくても、
うんうん、
なんかこう地域でやってるもの、
そうだね、
自分も何かこう手伝えることないかなっていうのを一個思って参加するだけでも ね、
そうだね、
違うと思うんでね。
だから今裸参りだけで言ったけど、
はい、
例えば二戸祭りとかさ、
はいはいはい、
地域のお祭りでもいいんですよ、
うん、
あれ全部神さん関わってるからね。
そうですね、うん、
ね、二戸祭りで言えばもう三社祭みたいな形になるので、
はいはい、
だからそういうところの、ね、関わり方を考えるだとかさ、うん、そういう形の、ね、地域の小さなところ、
うん、
意識の方でしたらば古武の木神社さんがメインになってのお祭りになるわけじゃないですか、
うん
うん、出し引っ張って動向がメインじゃなくて実は神さんがメインだからねっていうところさえ、うん、忘れなければ、じゃあ自分はどこからどういうふうに付き合おうかなっていうこともできると思うんですよ、
うんうん、
なので、まあ、自分の地域の氏神様ってあると思うんですよね、
はいはい、
まず地域の氏神様との関わり方を考えながら、
うん、
まあ、大なり小なり自分のできることをやってみるのもよろしいんじゃないかなと、
そうですね、
ふうには思ってます、
うんうんうん、
いやどの立場でもの言ってるって話にはなるんだけど、でも、うんそうね、何もなくなるよりは、
うんうん、
もったいないねって、でもしょうがないねで終わるのってなんか
ね、うん、そうなんですよ。
参加してればこそだけども、参加してなくてもなんだろう、お店がなくなるのと一緒でさ、
はい、
うん、私行ったことないけどあそこなくなるんだってね、寂しいね、なんかできないのってただただ言ってるのと違うじゃないっていう、
うんうん
うんうん、それと一緒でお祭りなくなんのって言ったことないけどって、いやいやいやお祭りなくなんの、昔から関わってた人でしょとかさ、
うんうん、
ね、あの出し引いたことあるでしょとかさ、うん、そういうところをさ残していくためにうちら何したらいいのっていうふうなことを考えられるいいきっかけになるんじゃないかな、
ね、
うんうん
ですね、
大なり小なりはあるけどね、
はいはい、うん、まあ、入り口どうであれね、
そう、
あれ、そしたら、
うん、
うちの番組がカダレバって名前なんですよ、
うん、
まあ、カダってみればみたいな意味も込めてるんですよ。
ああそうだね、
なんかちょっといいまとまりになりましたね。
うん、カダってみてくださいもう本当に
まあ、だからこれ聞いてね、
うんうん、
あのまあ、サイトギアもう次来年になっちゃいますけど
そうだ、ね、
とかね、まあ、じゃなくても自分の、まあ、
それぞれの神社で、
ね、ありますから ね、
いろいろあるので、
うん、
手が足りないんでお願いします、助けてくださいっていうのもあるかもしれないし、うんうん、あ、いいよやるよっていう風な人が一人でもね、
うん、
多くいるだけで地域の祭りの存在意義とかさ、そういうのを伝えていければ、なんだろう、希望感なんかもねちょっと大きくなったりとか、うん、するんじゃないかな。
そうですね、
うんうん、楽しいことが増えるぞきっとみたいな、
そうそう、そこ
なんですね、こんな形でね、明るい未来作ろうぜ、
う
ん、みたいな、ね、
そうですせっかくですからね、
せっかくですから、
ね、明るい未来作っていきましょうよ、うんうん、
今回は似たどり八幡神社のサイトギについて紹介しました。まず一歩はかだってみること、自分の町の伝統行事やお祭りに興味を持ってみること、各地の伝統行事が失われつつある今、今年のサイトギをやり遂げた皆さんの姿を見て思うことでした。さて、次回は浄法寺民謡保存会について紹介する予定です。地域コミュニティサークル、かだれば。この番組では、皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は 1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784、 カシオペ FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。かだれば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。